お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一サムエル記14章18節から45節と15章1節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一サムエル記14章の学びに入りますが、ここでもう一度サウルの息子ヨナタンは大勝利を収めます。しかしサウルが手柄を横取りし、彼に嫉妬します。実際サウルは自分自身の息子を殺すところだったのです。14章にはヨナタンがペリシテ人たちに対して用いた戦いの作戦が書かれています。見たところヨナタンの作戦は、狭い道を通って彼の兵士たちを連れて行くことでした。第一サムエル記14章の18節、サウルはアヒアに言った。神の箱を持ってきなさい。神の箱はその日イスラエル人の間にあったからである。サウルは契約の箱を戦場に持ち出すべきではありませんでした。前にも見たように、サムエルの時代にはイスラエルの子らは契約の箱が戦いに勝たせてくれると迷信的に考えていました。23節、こうしてその日主はイスラエルを救い、戦いはベテ・アベンに移った。サムエルが契約の箱を持ち出したにもかかわらず、人間の側ではヨナタンの作戦が勝利を収めました。神様はヨナタンと共におられ、神様はその日イスラエルをお救いになりました。24節から27節、その日イスラエル人はひどく苦しんだ。サウルが民に誓わせて、夕方私が敵に復讐するまで食物を食べる者は呪われると言い、民は誰も食物を味見もしなかったからである。この地はどこでも森に入って行くと地面に蜜があった。民が森に入ると蜜が滴っていたが、誰もそれを手につけて口に入れるものはなかった。民は誓いを恐れていたからである。ヨナタンは父が民に誓わせていることを聞いていなかった。それで手にあった杖の先を伸ばして、それをミツバチの巣に浸し、それを手につけて口に入れた。すると彼の目が輝いた。戦いに勝つまでは誰も食物を食べてはいけないという父の命令をヨナタンは知りませんでした。ここでサウルの本性が次第に明らかになってきます。ヨナタンが勝利を収めたのに、サウルがその手柄を横取りします。彼は自分の息子に嫉妬しているのです。28節から30節、その時民の一人が告げていった。あなたの父上は民に固く誓わせて、今日食物を食べる者は呪われるとおっしゃいました。それで民は疲れているのです。ヨナタンは言った。父はこの国を悩ませている。ご覧、 私の目はこんなに輝いている。この蜜を少し味見しただけで。もしも今日、民が見つけた敵からの分取り物を十分食べていたなら、今頃はもっと多くのペリシテ人を撃ち殺していたであろうに。サウルの命令は愚かでした。彼らは戦いに勝ったのです。ですから彼らには何か食べるものが必要でした。35節。サウルは主のために祭壇を築いた。これは彼が主のために築いた最初の祭壇であった。サウルは実際主のために祭壇を築いて捧げ物まで捧げています。36節から37節。サウルは言った。夜ペリシテ人を追って下り、明け方までに彼らをかすめ奪い、一人も残しておくまい。すると民は言った。あなたのお気に召すことを何でもしてください。しかし祭司は言った。ここで我々は神の前に出ましょう。それでサウルは神に伺った。私はペリシテ人を追って下って行くべきでしょうか。あなたは彼らをイスラエルの手に渡してくださるのでしょうか。しかしその日何の答えもなかった。神様はサウルを全く用いてはおられません。38節から39節。そこでサウルは言った。民の頭たちは皆、ここに寄ってきなさい。今日どうしてこのような罪が起こったかを確かめてみなさい。まことにイスラエルを救う主は生きておられる。たとえそれが私の子ヨナタンであっても、彼は必ず死ななければならない。しかし民のうち誰もこれに答える者はいなかった。サウルは誰か他の者が罪を犯したのだと言い訳をしています。軍隊は黙って立っていました。彼らは勝利はヨナタンのものだということを知っていました。40節。サウルはすべてのイスラエル人に言った。あなた方はこちら側にいなさい。私と私の子ヨナタンはあちら側にいよう。民はサウルに言った。あなたのお気に召すようにしてください。兵士たちはあまり多くは語りません。41節。そこでサウルはイスラエルの神主に御心をお示しくださいと言った。するとヨナタンとサウルが取り分けられ、民は外れた。サウルはヨナタンが悪いのだと信じていました。42節から43節。それでサウルは言った。私か私の子ヨナタンかを決めてください。するとヨナタンが取り分けられた。サウルはヨナタンに言った。何をしたのか私に告げなさい。そこでヨナタンは彼に告げて言った。私は手にあった杖の先で少しばかりの蜜を確かに味見しましたが、ああ、私は死ななければなりません。ヨナタンは有罪でした。サウルがするなと命じておいたことをしたからです。でもこの誓いを破ったからといって、それは死に値するほどの誓いだったのでしょうか。44節から45節。サウルは言った。神が幾重にも罰してくださるように、ヨナタン、お前は必ず死ななければならない。すると民はサウルに言った。このような大勝利をイスラエルにもたらしたヨナタンが死ななければならないのですか。絶対にそんなことはありません。主は生きておられます。あの方の髪の毛一本でも地に落ちてはなりません。神が共におられたので、あの方が今日、これをなさったのです。 こうして民はヨナタンを救ったので、ヨナタンは死ななかった。サウルはヨナタンに嫉妬しており、すべての栄光を自分のものにしたいのです。軍隊はサウルがわめき散らし、たけり狂っている間中、ずっと沈黙していましたが、ヨナタンの命が危ないとなったとき、彼らはもう黙ってはいませんでした。今私たちはサウルの本性を見ています。後になって彼がどのように神様に不従順な行動をとるかを見ます。彼はイスラエルに悲劇をもたらし、もし神様が介入されなかったなら、そのために国自体が壊滅していたかもしれません。実際彼はサタンの人です。次の章でサウルはもう神様に従わず、自分自身の勝手な計画に従っています。神様の御霊はもう彼に語りかけることはありません。神様がもう彼を導かれなくなり、彼は神様から離れ、悪霊の世界に首を突っ込みます。そしてサウルが実際にエンドルの魔法使い、日本語では霊媒と訳されていますが、そこに助言を求めるというとんでもないことまで起きます。さて、第一サムエル記15章の学びに入りますが、神様の命令に対するサウルの反抗がこの章に明らかにされています。同時にサウルが人々の前で自分の罪を覆い隠すためにサムエルの助けを欲しがるという彼の見せかけも見ることができます。サウルは今王として拒否されました。なぜアマレク人とアガクを皆殺しにするという極端な手術が必要だったのでしょうか。その答えはエステル記の中にあります。もう少しでユダヤ民族を根絶やしにすることに成功するところだったハマンはアマレク人でした。神様はこの人々の本当の性質をご存知でした。その性質はアラノでのイスラエルに対する言われのない意地の悪い攻撃に明らかです。出エジプト記17章の14節から16節には次のように書かれています。主はモーセに仰せられた。このことを記録して書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それは主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。第一サムエル記15章の本文にありますが、1節から3節。サムエルはサウルに言った。主は私を使わして、あなたに油を注ぎ、その民、イスラエルの王とされた。今、主の言われることを聞きなさい。万軍の主はこうおせられる。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。今行って、アマレクを討ち、そのすべてのものを清絶せよ。容赦してはならない。男も女も、子供も血のみごも、牛も羊も、ラクダもロバも殺せ。もしアマレクの歴史をご存じないなら、この指示はあまりにも残酷で極端に思えるかもしれません。その時にそこにいたモーセは、申命記25章の17節から19節で、その時のことを若い世代に語って聞かせました。申命記25章の17節から19節には次のように書かれています。あなた方がエジプトから出て、その道中で、アマレクがあなたにしたことを忘れないこと。彼は神を恐れることなく、道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っているときに、あなたの後ろの落後者を皆切り倒したのである。あなたの神主が、 相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるようになったときには、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。もしこの人々が生き延びることを許されたなら、彼らはおそらく想像もできないほどもっと多くの問題を引き起こしたことでしょう。見たところサウルはこの人々の幾人かを残しておきました。エステル記に入った時には、私たちはその一人、ハマンを知ることになります。彼はヘブル民族を壊滅させようとしました。もし神様が介入されなかったなら、彼はそれに成功していたことでしょう。神様の見地に立つとき、神様の間髪を入れぬ行動を理解することができます。率直に言って、私たちは神様ではないし、神様の決定をしなければならない立場にもいないのですから、私たちは神様に判決を下すことはできません。4節から6節。そこでサウルは民を呼び集めた。テライムで彼らを数えると、歩兵が20万、ユダの兵士が1万であった。サウルはアマレクの町へ行って、谷で待ち伏せた。サウルはケニ人たちに言った。さあ、あなた方はアマレク人の中から離れて下って行きなさい。私があなた方を彼らと一緒にするといけないから。あなた方はイスラエルの民がすべてエジプトから登ってくるとき、彼らに親切にしてくれたのです。そこでケニ人はアマレク人の中から離れた。ここでサウルは民を呼び集め、彼らを数えていることがわかります。そして彼はアマレクの町に行って、滅ぼされる前にアマレク人たちから離れるようにケニ人に警告します。これは当時他のどの異教の民も行うことのなかった情け深い行動でした。このケニ人とはモーセの舅の子孫でした。第一サムエル記15章の7節から9節。サウルはハビラからエジプトの東にあるシュルの方のアマレク人を撃ち、アマレク人の王アガグを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で清絶した。しかしサウルと彼の民は、アガグと、それに、肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しみ、これらを清絶するのを好まず、ただつまらない、値打ちのないものだけを清絶した。サウルはアマレク人の王や家畜を清絶しませんでした。イスラエル人たちは神様の命令に従って徹底して神様の裁きをアマレク人にもたらすべきだったのです。10節から11節。その時サムエルに次のような主の言葉があった。私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。サムエルはダビデにも増して、サウルに成功してほしいと願っていたのではないかと思います。ところが今、神様はサウルを拒否されました。そして神様に従順なサムエルは、神様の命令を実行しなければなりません。サウルは従順ではなかったので、裁きが来ようとしています。12節から13節。翌朝早くサムエルがサウルに会いに行こうとしたとき、サムエルに告げて言うものがあった。サウルはカルメルに行って、もう自分のために記念碑を建てました。それから引き返して進んでギルガルに下りました。サムエルがサウルのところに行くと、サウルは彼に言った。主の祝福がありますように。私は主の言葉を守りました。 サウルは平然と自分は神様の命令に従順であったと言い張ります。14節から15節。しかしサムエルは言った。では私の耳に入るあの羊の声、私に聞こえる牛の声は一体何ですか？サウルは答えた。アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのです。あなたの神、主に生贄を捧げるためです。その他のものは清絶しました。自分のしたことをカモフラージュするために、彼は二枚舌を使い始めます。最も良いものを主に捧げるために動物が欲しかったのだというのです。自分の不従順さが表沙汰になったとき、サウルは何が起こったかを民のせいにしようとしました。彼は、民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのですと言っています。でも記録には、サウルと彼の民はと書かれています。彼は王であり、責任は彼にあったのです。20節から21節。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進めました。私はアマレク人の王、アガグを連れてきて、アマレクを征絶しました。しかし民は、ギルガルであなたの神、主に生贄を捧げるために、征絶すべきものの最上のものとして、分取り物の中から羊と牛を取ってきたのです。サウルは主の御声に聞き従ったとあくまでも主張します。彼はまたここで、私の神とか、私たちの神と言わず、あなたの神というふうに神様の御前における自分の責任を非常に曖昧にしていることがわかります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はヨナタンによるペリシテ人に対する勝利、サウルの軽率な命令が無視される、アガグに関するサウルの反抗、サムエル、サウルを叱責するというテーマで、第一サムエル記14章18節から15章21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。